桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
あ、どうもヒロシです。
本の話を、
はい、
しようと思いましてね。
はいはい。
一冊本を買ったんですよ、アマゾンで。
はいはい。
なんでアマゾンでってわざわざ言うかっていうと、
ええ、
アマゾンでしか売ってないんです。
おお、
うん、
レアな。
レアっていうかね、
ええ、
アマゾンでないともう売ってないっていう話ではないんですよ。
はいはい。
アマゾンでしか売ってないんですよ。
ああ、要所であればわかりますけどね。
うん、あのね、なんでかっていうと、すでに絶版になってて、
はいはい。
アマゾンがそれのデジタルデータを持ってて、
はいはい。
で、デジタルデータを持ってるので、
はいはい。
注文があったら製本してお届けしますっていう売り方をしてる本なんです。
おー、そんなんあるんですね。
そんなんがあるんですよ、実は。
うん、
で、僕そこで買いましてね。
はいはい。
ね、タイトルがね。
ええ。
南蛮寺荒廃記。
はい。
邪教大尉。
はい。
妙帝問答。
ほう。
ハダユースっていうここまでがタイトル。
ハダユース。
ハダユース。
ほうほう。
ね、南蛮寺荒廃記は南蛮。
はい。
南蛮漬けの南蛮ですね。
ええ。
鴨南蛮の南蛮ですね。
はいはい。外人みたいな。
そうそうそう。南蛮のお寺の。
はい。
荒廃。荒廃だから、はい、怒ってから廃れるまでのを記した荒廃記。
はいはい。
っていう読み物。
ほうほう。
と、邪教大尉。これは、
はい。
邪教。
へえ。
横島な教えと書いて邪教。
はいはいはい。
うん。の大尉ですから。
はい。
大きな意味。はい。ざっくり説明するよっていう。
うんうん。
邪教大尉っていう本と、はい、妙帝問答、
うんうん。
これはね、妙と帝っていうのが、
ええ、
それぞれ別々の女性で、
ええええ、
その二人が喋ってますよっていう問答を、
はいはい、
本にしましたよっていう妙帝問答。
おお。
それと、ハダユース。
ハダユース。
ハはね、
ええ、
破るなんですよ。
はい。
ハーのハーですよ。
はいはいはい。
うん。ダイウスは、
ええ、
これ当て字なんですけど、
ええ、
ゼウス
ああ、はい、はい、はい。
で、これを、
ええ、
この4つの本を、
はい、はい。
これそれぞれま、言ったら江戸時代の本なんですけど、
はい、はい。
現代語訳、
ええ。
って言っても、
ええ。
戦前の現代語訳。
ああ。
戦前じゃないか。昭和39年か。
ああ、はい、はい、はい。
昭和39年の現代語訳なんで、
はい、はい。
ちょっと読むと古い感のある。
ああ、金遣いとかが。
うん、
うんうん。
に直したのが、まあ、海老沢有道っていう人なんですけど。
ええ。
この人、1910年やから、
うんうん、
明治の生まれか。
ほうほうほうほう。
の人が、
ええ。
まあ、まあ、翻訳じゃないか、現代語訳しましたよって言って、
うんうん、
昔に出てた本。
はいはい。
これが、まあ、もうとっくに絶版で、
ええ。
もう売ってないので、
はいはい。
アマゾンが売ってますっていう。
あ4冊の本ってことなんですね。
4冊の本を同時に現代語訳して1冊にまとめましたよっていう。
あ、なるほど。はい、はい。
本を買ったんですよ。
はいはいはい。
たっけーの。
あ、オーダーメイドだから。
5000円弱すんの。
あらら。ね、絶版だから。それをわざわざ製本するから。
そうそうそうそう。
うんうん。
うん、それを読みましたよっていうお話なんですけど。
はいはいはい。
まあ、このうちのね、妙帝問答とハダユスについては、僕昔チラッとだけこのね、番組内でも言ったことがあって、
はい。
ハビアン不関西っていう盆さんがおったやと。
はいはい。
まあ、戦国時代から江戸初期にかけて。
はいはい。
のおっさんなんですけど、
ええ。
その人が、まあ、もともと仏教徒やったと。
あ、はいはい。
仏教徒やったのがキリスト教徒に転向したと。
ふんふん。
最終的にキリスト教を捨ててキリスト教を非難する立場に回ったんやでっていうボンさん。
ああ、はいはいはい。
が、この妙帝問答とハダユスを書いてて、これが読みたかったんですよ。
ああ、なるほどな。
うん。
ええ。
で、これがもう本としては、その現物としてパッと読めるのが、
ええ。
なんかやれ、なんですか、天理大学にしかないとか。
ああ、ああ。
うん、そんな話があったんで。
はいはい。
ああ、どうしようかな思ってたところに、せってアマゾンが売ってる言うから買ったと。
ほうほうほう。
いう流れで読みましたよ、という、この本の話しとこうと。
おー、なるほどなるほど。
思ったわけでございます。
はいはいはい。
はいはいはいはいはい。まあ南蛮寺荒廃記とね。
ええ。
邪教大尉については、まあ江戸初期にね。
ええ。
まあその、江戸初期にほら、キリスト教ってもう禁教の後じゃないですか。
ああ、そうですね。
うん。ね、うん、その時に、まあ、やれ、その南蛮寺、まあ言ったら教会ですわ。
うんうん。
キリスト教会。
はいはい。
うん。が日本にもあったけど、どうやって亡くなったんだよっていう話なのかとか。うん、
はいはい。
あとまあその当時キリスト教ってもうね、隠れキリシタン以外持ってないわけですから。うん、
ええ。
うん。キリスト教って理解しようと思ったらこんな感じやったんやでっていうのを説明した本。
うんうんうん。うん、
で、明廷問答はキリスト教徒の時代にハビアン不寛斎が書いたやつで、
うんうん、
まあ、その二人の女性が、
ええ、
なんか、私こういうことについて疑問持ってるんです。あ、それはキリスト教ではねって言って、
うんうん、
キリスト教にオルグされていく時の
、あ、なるほど。
うん、会話と。
はいはいはい。
で、ハダイウスはゼウスを破るわけですから、
ええ、
キリスト教をも捨てたハビアンがですね、
はいはい。
いかにキリスト教はダメなものかと、
ほうほうほうほう、
いうことを書いた本というですね。この4つでございますよ。
はいはいはいはい、はい。
どうですか？どうですか？
まあ、つまり作者は4冊の本一緒やけどもということですね。
まあまあ、キリスト教関連でまとめましたよと。
うんうん。
同時代のものやから。
はいはい。
いうことで、まあ、これ、割とね、文庫じゃないな。
うん。
多分ね、ハードカバーで出た本で、
はいはい、
まあ、専門書として出すときに、
うんうん、
まあ、4つ僕現代語訳したから、まとめましょうかで出した感じ。
はいはい。なるほど。
うんうんうん、そうそうそう。まあ、読み物としてはすごい面白かったですけどね。
うんうんうん。
いや、やっぱりね、当時の、日本って、
ええ、
ぐちゃぐちゃじゃないですか。
徳川始まったぐらいですか？
始まる始まらんの話。
はいはい。
いや、だってそら、ね、キリスト教が入ってきて、やれ、なんかにはね、その、有名な人でもキリスト教徒になったりしてたよっていう、時代でも、日本では内戦をしまくってたわけでしょ
う。ああ、そうですね。
うん。で、そっからどうにかね、
一
つの政府にまとまりましたよ、言うてるけど。
はいはい。
ぐちゃぐちゃでしょ。
まあ、まだね。
その時の、その、宗教のありようみたいな話ですから。
はいはい。
ましてや、キリスト教徒入ってくの初めてですからね。
ええ、日本に。
ほとんど。
でしょうね。
うん、それまでもね、入ってたんですよ。
あ、そうなんですか。
キリスト教の文化とか、
ええ、
お話とかって。
うん、うん。
うん、だって、聖徳太子パクっとったでしょ。
ああ、あれは、ほんまにそうやったんですか？パクリやったの。
あれ、パクってるでしょ。
ああ、そうなんですね。馬宿の王子という、うん、
馬宿の王子とか。
ええ。
いや、僕だってもっと言うと、古事記も、ギリシャ神話パクってると思ってますけど。
ああ。
死んだ嫁さん迎えに行く話。
ああ、ありますね。
うん。あれパクってるでしょ。
ああ、ま、共通点があるとは思うが、そうなん
だ。だってシルクロードを通ってギリシャの方の日から人間来てるわけですよ。
ああ、もうその時代に来てるんですね。
もうだってそのキリスト教が国教ですみたいなことになった後の話じゃないですか。
うん、うん。
で、いろんな話聞いてるときにお前のところってどんな感じなんて、うちはね、神さんが一人おってっていう話で、
はいはい、
そうなんって言って、
うんうん。
で、そこのね、まあ言ったらね、まあ、申し子みたいなのが生まれてっていう人を、まあ、うんうん、崇めてる宗教なんですよ。で、どんな話って、馬小屋で生まれて、復血みたいな会話絶対あるわけですよ。
すごい、意思の疎通が取れてる反応。日本語をめっちゃ勉強したんですよね。
うん。そんな馬小屋で産んだら汚なない。いや、これがな、馬小屋とか動物いるところで生まれた子の方が強いもんなんやって、マジでみたいな会話絶対あったんですって。
で、ホワイトジャパニーズピーポー言って。
おかしいだろって言って。
で、ツッコミ入れながらですよ、
ね。うん。多分ね、だから西暦800年ぐらいにそうやって頑張ってきた人が、
はい、はいはい。
昔ね、日本にも聖徳太子っていう人がいて、
はいはい。
馬宿で生まれたんで、馬宿の王子って言われたんです。わーい、ジャパニーズピーポー！それはキリストだろうって絶対言われてるんですよ。パクっただろ、お前らって。
って思ってるかもしれませんね。
うん。
という本。
そうそうそう。
はいはい。
ね。
ええ。
いや、でもね、その後で、全然もう、そのまともにキリスト教としては入ってきてなくて。
うんうん。
で、やれ、宣教師が来ましたと。
はいはい。
ね、なんか頭カッパみたいに反ったおっさん入ってきたと。
はいはい。ザビエルさん。
そうそうそうそう。ね、入ってきて、なんかあいつら陸暮らしでマジでみたいな話しながら入ってきて。
はいはい。
ね、こういう教えがあるのですって言って。
はいはい。
へーっていう話じゃないですか。
そうよね。
うん。いや、おもろいのはね、専門用語ね。
あ、専門用語。
専門用語。だって、やれ、福沢諭吉あたりがね、
ええ、
明治時代に、海外の文化がいろいろ入ってくると。
はいはい。
いう時に、日本語訳せんと日本人ようわからんのちゃうか、言うて。
ええ。
いろいろ頑張って日本語の漢字当てたいう話あるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。文化っていう
事故も。そうそう。
そんなんや、言うて聞きましたね。
うん。今、だって僕今その話しよう思ったもん。
あ 先取りしちゃった。
うん、このカルチャーってどういう意味って言って、聞いても俺もピンとけえへんみたいな話でですよ。
はいはい。
ほうって言って。
うん、うん。
いや、なんかそういうね、って言って、いろんな書物とか、
ええ、
そういうのがもうたくさんあるみたいなのを、
うんうん、
カルチャーって言うんです。
うん、
日本で言うたら文化、文世紀にそんな感じやったから、じゃあ文化でした、みたいなね。
うんうんうんうん。
文政どっか行ったなっていう話なんですよ。
はいはいはい。
うん。言語が文化とかの時にそんな状況やったから、おそらくそれは海外から見たらカルチャーやったやろって言うて、うんうん、じゃあ文化って。
うんうん。
うんうんうん。
っていう風にした。
そうそうそう。だから例えば、軍国主義的な状態になりましたみたいな、国が発展しつつあるのと同時に軍国主義が台頭しましたよっていうことを表す単語を日本で考えよう。うん。明治みたいな、そういう決め方ですよ、言うたらね。
という用語がその本にも入ってると。
そうそうそう。だからね、
ええ、
我々が、
ええ、
生まれ持って、
ええ、
持っているっていう状態を、
はい、
昔からある日本語で表せますかって今言われたら困るでしょ。
困りません、ね、今まで、うん、わかんないです
ね。独自っていう言葉って戦国期にあったってなるじゃないですか。
あー、そうですね。
多分新しい言葉でしょ、独自って。
はいはいはい。
じゃあね、いわゆるキリスト教でも、まあ中心的な概念になってくる現在。
はいはい。
現在っていうのは今我々は知ってますけど、
ええ、
現在っていうものを、
ええ、
単語をまだ決めてない状態で現在をみんなに説明せなあかんわけです。
はいはいはい。
我々は生まれ持って持っている、
うんうん、
悪いところを、キリスト様が、
うん、
ね、処刑台にかかられるときにすべて、
うん、
一身に背負って亡くなられたので、
はい、
我々は救われたのですよ、うん、っていうのを一言で言いたいねんけど、どうしようってなったんです。
はいはい。
で、その悪いやつみたいなのは、
うん、
罪とか、トガとか、そういう言葉で表せるじゃないですか。
はいはい。
でも、その独自道みたいなのを、
うんうん、
どうも表しづらいと。
ええ、
もうこれはこのまま行くかってなったらしくて、
ほう、
その文章の中でここは原文のままって書いてあるんですけど、
ええ、
人が皆持っているオリジナルトガって書いてあるんです
あ、そうなんですか。
オリジナルってどういう意味ですかって言われたら説明しようかってなったっていう。
独自やと。
トガの説明はトガって書いてあるみんなわかるやろっていうので、うんうんうん、我々が今現在として知っている言葉はオリジナルトガってなってるんですよ。
なるほど。
うん。
はい、はい。
だから、例えば、ね、そのキリストのその教えを、
はいはい。
そうやって、正しいものとして、
うんうん。
我々は、教えいただくことができるみたいな状態を、
はい。
我々は福音と呼ぶわけじゃないですか。
おー。
ね。
うんうん。
で、福音っていう単語がなくて説明しよう思ったら、僕がさっき言ったような説明を全部せなあかんけど、
はいはい。
これは福音なのですよ、みたいにパッて言いたいなってなるじゃないですか。
はいはいはい。
うん。で、そこをもうそのまま書いてまいってなってるから、
ええ。
この本の中には、エヴァンゼリオンっていう言葉が出てくるっていう。
なるほど。
うわ、エヴァ出てきた、エヴァって。
ああ、それで、ずっと続いて読んでいくわけですね。
そうそうそう。本の中にエヴァンゼリオンって出てくるから、おーってなるっていう。初号機かな、初号機かなってなるっていう。
暴走するのかな
って。そうそう、はい。おーとか言うんかなっていうのが、
まあ
思うっていうね。
はいは
い、いや、ちょっとその辺おもろいなって思いながら読んでるんですけど。
ええ。
うん。
うん。
まあね、まあいろいろおもろいですよ。
ああ、転校した人の話ですもんね。
転校した人の話ですし、その南蛮寺荒廃記とか邪教隊員のところでも、
うんうん、
こう、言うたらキリスト教をある程度理解して、
はいはい、
言うたらこう、ストンと腑に落ちる状態まで持っていかなあかんっていうところで、うんうん、で、なおかつ邪教を言うてるぐらいですから、避難もせなあかんわけですよ。
そう
です
ね。
ね、公儀の目もあるわけですよ。
まあまあ。
江戸幕府、ご公儀の。
はいはいはい。
うん。そこの意にもかなったものを書かないかんから、
うんうん、
ね、結局ね、言い方としてはね、
はいはい。
ブッダって、5000年ぐらい前の人やんと。
ほうほう。
キリストって、
1500、
600年前の人やんと。
はいはい。
言って、キリスト教言うてるけど、あれも仏教とか、
お、ん？うん。
仏教がな、
うん
うん、回り回ってな、
うんうん、
穴になってんねん。だから、
うんうん、
キリスト教言うてるけど、仏教と同じようなこと言うてるとこあるやんと。
はいはい。
うん、いやだからね、その隣人を愛しなさいみたいな話とかね、
ええ、
そら仏教にも同じようなこと言うじゃないですか。
はいはいはい。
うん、 犯してはなりませんみたいな。
うんうん。
出てくるわけじゃないですか。
はいはいはい。
あれは仏教やでって言って。
おお。
なってる部分とかあったりね。
うん、まあ教えるためにと。
そうそうそう。だからそ何千年も経ったらインドからな、言
う
て。
うんうん。
うん、イスラエルの辺まで伝わるやんか、言うて。
ああ。
だってイスラエルの辺でおった人の話が千何百年経ってこっち来てんねんで。
うんうんうん。
うん。そら、お前、パクられとん、パクられとんねん、言うて。
はいはいはい。っていう話です、
ね。そう、同じ話をな、なんか形変えてやってるから別のみたいな出ねんて。
うんうん
うん。ゼウス言うてるけど、あれ大日如来や。
ああ、なるほど。そういう風にして説明していくんだよね。
うん、になってたりするっていう。
うんうんうん。
うん。だから今からあいつらの言い分書くけど、
ええ、
あいつらの言い分書くけど、若手なそういうこっちゃでええ言って書いてるあるっていう。
ああ、はいはいはい。
うん。うん
ビビりながら書いてる。
ビビりながらっていうか、基本的にちょっとハスに構えた書き方やったり、
うんうんうん、
今となっては我々の方がキリスト教のことを理解してますから、当然。
ああ、まあそうですね。
当時の江戸時代の専門家よりは。
ええ。
だから、ええー、って思うこと書いてあったりもするんですよ。
はいはいはい。
うん。
うん、
で、やれね、その、何ですか、陰陽思想とか。
ああ、はいはい。
どう陰陽ね。
ええ。
うん。あの辺の、その日本で正しいとされてるものと、
うんうん。
キリスト教とすり合わせて、
はいはい、
なこういうことやろ、うんうん、ほら引用思想やねんって結局みたいなとことか、
はいはい、
うん、いう理解もあったりなんかしてね、
うんうんうん
うんうんうん、そうだから何ですか仁義礼智信とか、
はいはい、
いう言葉を使ってキリスト教と対したりとかするわけですよ、
はいはいはい、
うわあ発見でんやってなるじゃないですか。
どこにボタンのあざがあるのかなってなるの。
ボタンの
あ
ざ。
え、あれ違いましたっけ。
それアストロ Q になっちゃうんす
あれそうだったかな。
あれ仁義礼智信って言われたら、
ええ、
真田広之どれやったっけってなるっていう、ね。
南宋里見発見
だ。そうそうそうそうそう。あれやろ敵が夏木マリーのやつやろってなるやつね。
なんか犬とゴニョゴニョしてゴニョゴニョになったみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。犬おちんちん後ろ向きやけどやりにくいんちゃうかなとか思う。あれあれ。
はいはい。
うん。いや、でも結局ね、だから一つあるのはね、何ですか、オリジナルってあるじゃないですか。
オリジナル。
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 オリジナル。オリジナルじゃなくて、オリジナル。
オリジナルって何ですか？うん。
あれは、売りならのものやって言いたくなる人たちいるじゃないですか。
あ、はいはいはいはい。
はい、韓国ですけどね。
ああ、なるほどなるほど。
うん、あれは韓国起源なんだよって言いたくなるメンタリティみたいなのは、
はいはい。
当時の日本にもおそらくあったやと思うんですよ。今の日本にだってあると思いますよ。
ああ、あるでしょうね。
だから、その、結局、相手を非難するときに、うん、
はいはい。
あれは結局、うちがオリジナルであるものを、向こうがなんか形変えてやってるだけなんやでっていう説明をすることで、留飲を下げたりっていうのもあったんやろうなと。
はいはいはい。
うん、いうのは思いますね。
なるほど。
うん。
まあ、その、オリジナル、まあ、仏教も日本のものではないけれども、
うん。
まあ、日本、仏教側に立って見てると。
そう。
うん。まあ、うん、もしくは道教側に立って、あんなもんは後発のって。うんまあ、マレシーのっていう理解っていう。
理解。うん、うん、うん、うん、うん。っていう話でね。
はい、はい。
うん。で、だから前半はそんな感じで読んでって。
はい、はい。
で、その後に妙定問答っていう形で。
ええ。
まあ、これはね、だんだんね、だから、その、オルグ臭強くなってくるわけですよ。
はい、はい、はい。
うん。要はね、それなりにもの知ってるけど、
ええ。
宗教的にぐらついてるおばちゃんが、
はいはい。
私こんなこと思ってんねん、どうやろ
う、うんうん、
っていうのに対して、
うんうん、
な今あるな日本にある宗教ではそうなるやろ、
はいはい、
それは正しい教えやないからやねんで、
うんうん、
ええか私キリスト教よ知ってるから教えたるわっていう二人のお話し合いっていうのを、
はいはい、
このハビアンっていう人が書いとると。
ほうほうほう。
うん。
なるほど。
そうそうそうそう。う
ん、こうやって洗脳しなさいよみたいな話ではないんですね。
でね、ただね、その当時のキリスト教で日本に来た人。
はいはい。
まあ、来た人自身がどこまでやったかっていう話はちょっと脇に置いといたとしても。
ええ。
結局ね、その日本人を説得するために用いてるロジックっていうのは、
うんうん、
そんなにややこしいこと言われへんわけですよ。
まあ、わかりやすいもんにせんと。
うん。
うん。
いや、だからそれこそね、もう、その戦国期みたいな話やったらやれね。
ええ。
こういう宗教の話になったら出てきがちなスピノザとかね。
スピノザ。
うん。いや、その、なんか、不可知論者みたいな、
うん。
神がいるかどうかの話じゃなくて、
ええ、
うん、そこを我々は知りようがないでしょみたいなことを言う人とかね。
はいはい。
うん、そういう話もあるじゃないですか。
はあ、はは
あ、うん。で、そういう話まで含めた上で説明してるかって言ったら、そんなわけはないわけですよ。
うんうんうん。
うん。
そうですね。
やれ、宣教師がローマにね、
ええ、
送った書簡で、まあ、有名な話でね。
はいはい。
キリスト教を信じていない者は地獄に落ちるんだよって説明したんやと。
はいはい。
だ日本人なんか割とね、言って。
うん。
うん。割と物知っとるやつも多いみたいですわ、と。
はいはい。
ほな、あれかと。キリスト教いうのが今入ってきてわしらこなして聞いてるけども。
はい。
それを知らなかった、うちのお父ちゃんやおじいはんや。
はい。
あの辺は地獄におるんかと。
はいはいはい。
言われたから、
うん。
そうやって説明したら、
うん。
じゃあわしらは地獄に行ってでもお父ちゃんやおじいはんと一緒におるって言われて困るから、
うんうん。
こいつが信じたら、
うん。
お父ちゃんやおじいはんも救われることにしてよろしいかって、本国に聞いてるお手紙とかね。
なるほど。
あったりするわけです。
はいはいはい。
うん。で、しゃあないっていう返事が来て、割とね、
うんうん、
先祖もね、上場酌量の余地はあるって言って、説明されて、ほな、アーメンみたいな話とかあるわけですよ。
なるほど。トンチで返されたらカナもあったという、う
ん。そうそうそう、割とこいつらトンチ聞きよると。そうなんですよ。キッチョムさんの国なんでね。
ああ、そうです。ああ、なるほど。
うんうん。うんうんうん、最近の若い子、キッチョムさん知らん気もするな。
ああ、僕も知りません。なんか大分の人やな、うん、みたいな、ぐらいですけど。
そうやったかな。
確かそうです。はい。
うんうんうん。いや、ね、そういう話とかがあったりする中で。
はいはい。
うん。結局ね、その、どういう話かって言うたら。
ええ。
ね、仏教とかって、
うんうん、
世の中がどうやってできたかみたいな話まで、
うんうん、
書いてないやん。
ほう。
うん。教えはあるよって。
うんうん。
さ、教えはあるけど、それで道徳とかの代わりあるかっていう、
うんうん、
ところからの攻撃みたいなのがどうやらあったようなんですよ。
はいはい。
うん。世の中がどうやってできたんやみたいなことって考えへんか、
うんうん、
っていう話の時に、
うんうん、
例えばその引用思想の人たちは、
はいはい。
いや、世にはまず混沌があるんやけども、そこが陰と陽に分かれるんやと。
うんうん。
うん、で、そこから、様々なものが分かれてきて、
はい。
いろんなも文物ができて上がってきたんだよと。
はいはい。
で、その陰の部分が集まって白面のものというものになってですね、みたいな。まあ、あれと同じ発想ですよ。
はいはい。
ね、牛音虎ですよ、皆さんご存知のね。
ご存知のね。
はい。その後社学者っていうですね、武芸者の方のところに、その影の集まったやつが入り込んでですね、そこから白面のものが飛び出して、こう、国を滅ぼして、後に社学者は虎になるのです。
ということを、ファビアンさんが書き留めている、うん。
じゃなくて、ええ、引用思想、道教とかの人は、はいはいはい、そういうこと言うやろと。
はいはい。
うん。混沌があったんかと。
うんうんうん。
混沌は誰が作ったんですか？
ああ、はいはい。
それを書いてありますか？
ああ。
ここに書いてある本がありますよ。
なるほど。
旧約聖書です。みたいな。
はいはい。
いうところからの、
うん、
入りがどうやらあったようで。
はいはい。
神さんは誰が作ってんってなるんですけど。
そうですよね。
今の我々からすればね、そんなこと言われたら。
ええー。
でもそういうところからどうやら入ってってたみたいですね。
はいはい。
うん。
だ
から、その世の断りとか。
ええー。
そういったものについて触れてある唯一の宗教。
ほう。
それがキリスト教ですよって。
なるほど。
で、まあ宗教ですから、所詮キリスト教も道教もそうですし、
ええ、
仏教もそうですから、まあ言ったら宗教ですから。
はいはい。
嘘も多いでしょ。
うん、まあ、そうですね。
まあ百歩譲って方便も多いでしょ。
多いですね。
うん。
うん。
それは、ネチネチついていたら、祖語多いじゃないですか。
うん。
うん。
まあ、あるでしょうね。自己矛盾とか。
うん。あるでしょ？
はい、はい。
そこをキリスト教がバッてつくわけですよ。
うん、うん、うん。
そこのとこはほら、キリスト教に書いてある、みたいなの、
うん、うん。
やり合いが、この妙典問答のキリスト教側の立場で書かれていると。
なるほど。
いう本。
はい、はい。
どうもだからね、その当時に、
ええ、
うん、なんて言うんですか、カンペって言うんですか？
カンペ。
うん。カニングペーパー。
はい、はい。
いや、まあ言ったら宣教師であるとか、
ええ、
まあ宣教師だけじゃなくてもそのキリスト教の立場になって布教していこうという日本人の間でこういうところから入っていきましょうとして、
はいは
い、そのどうもそこのブレーンとしてハビアンがおったらしいんですよ。
ああ、なるほど。
それを本にまとめましたよが妙典問答やと。
はいはいはい。
読み物として作ったバージョンっていう。
うんうんうん
うん。
なるほど。
いう感じで。
はいはい。
うん、まあおもろいなと。
おー。
うん。 だから言うたらね、そういう日本の、その、布教活動の中心にいた人のようなんですよね。
はいはい。
うん。そう。で、その人が宗教を捨てると。
はい。
キリスト教を捨てると。
はいはい。
うん。いや、その後にね、どうもね、林羅山との論争とかあったらしくてね。
ほうほう。捨てた後に。
いや、捨てる前、捨てる前。キリスト教の立場として、
はいはい。
林羅山と、
はい。
対決しに行ったりとかね。
うん
うん。うん。だから、林羅山で、皆さんご存知ですね。はい、林大学の神さんですね。
知りません。
はい、に、日本の、
ええ、
その、思想、心情みたいなところの、
はいはい。
その、江戸初期からの、
ええ、
大中心人物。
おぉ。
林羅山。
うんうん。
儒学者。
あ、儒学者で。
うん。
ほうほう。
だから代々、林大学言うたら、
はあ、はあ、
江戸幕府の、そのね、儒教精神の、担い手として代々、
ええ、うんうん。
何代目林大学の神ですよ。
おぉ、あ、なるほど、なるほど。
うん。
そう。という人と、はい。
幕末の方になってくると、
うんうん、
林家の、長男は大学の神ですけど、
うんうん、
三男あたりに鳥居養蔵とかいたりするわけですよ。
あ、なんか聞いたことがある。
鳥居養蔵ですよ。
はい。
鳥居貝の神養蔵。
うん。
貝の神で養蔵やから、当時の人たちから妖怪って呼ばれた。
あ、それはなんか漫画日本昔話で見たような気がする。
そうそう、多分、嫌な顔してるおっさんとして描かれてたと思いますよ。
そう、うん、日本の歴史で確か見たような気がする。どんな人かは忘れたけど。
そう、だから南蛮の文物みたいなものが日本に入ってくるようにしてるやつを弾圧してた人ですね。
あ、なるほど。
うん。遠山の金さんと喧嘩してた人です。
おー。
うん、で、すっごく頭が切れるんやけども、目的のためには手段を選ばないっていう。
うん。
うん。
なんか、すごく、手段を選ばない人の方が、頭が切れたりする場合が多いような気がします。
そうそうそうそう。味方につけても嬉しくないけど、敵に回すとすごく嫌な人っていう。
なるほど。
鳥居養蔵ですけど。
はいはい。
はい。まあ、鳥居養蔵が三男っていうレベルの家の子孫みたいな。
ああ、そうなんですね。ご先祖様ですね。
と、ハビアンとがこうやり合うみたいな。
はいはいはい。
そういう場がどうもその、江戸幕府主催であったようで。
はいはい。
はい。ハビアンボコボコにされて帰っていたらしいですね。
なるほど。
うん。それ頭の回転で林大学の神と論争とか嫌ですわ。
あ、うんうんうん。
白をも黒にするような人やろって思いますから。
ああ。
いや、まあ、そういうね、
うんうんうん。
ところから、まあ、どうもね、その、キリスト教を捨てたっていうよりね、
ええ、
女と逃げたらしいんです。
あ、ファビアンさんが。
ファビアンさん。
はいはい。
女と逃げて、失踪して、帰ってきた時に、キリスト教を攻撃する人になってたらしいんですよ。
なんか心境の変化があったから。
僕はね、だからね、読んでてね、僕は、その、この時の、この人の心情を察しなさいみたいな話で言うと、この人はね、多分ね、
うん、
論争とか好きな人やったんやと思うんですよ。
はあはあ、
こういうやろ、
うん、
ならこういう体ね、みたいなのを、作るのがすごい好きなやったやろなと。
はいはい。
だから、仏教からキリスト教に行き、キリスト教を捨て、みたいな流れに行けるんやろなって思ってて。
うんうん。
うん。その、ハダイウスなんか呼んでると、
ええ、
キリスト教はこんなこと言うて布教しとるけれどもと。
はいはい。
そこにはこんな矛盾があるみたいな本なんですよ。
ああ、はいはい。
お前が書いてんやん。お前がそれでやれ言うたんちゃうんかっていう。
重箱の隅をつくのが好きな人ですか？
いや、だから、なんでしょうね、バトルマニアなんやと思いますよ。
ああ。
うん。
なるほど。戦いたいと。
戦いたい人。
うんうん。
戦いたい人なんだけど、
うんうん。
多分ね、どうでもええんだと思うんです、根本的に。
ああ、特に救いは求めてないんですかね。
特に救いは求めてないけど、まあそういう宗教方面で、
ええ、
頭使うのには向いとると。
うんうんうん。
で、それが楽しいからそれやってるんやけども、
うんうん。
女とおる方が楽しいんやろな、みたいな。
ああ、うんうんうん。
うん。だから多分ね、根本的に満ち足りてる人なんやと思うんですよ。
はいはい。
なんかその辺がね、読んでてすごい面白くてね。
まあそうかもしれませんね。中途半端にその、能力ある人って、割とね、
うん、
人を動かして人がもう命かけて一生懸命になるみたいなのが好きやったりとかしますしね。だから、そうやって、ね、本人煽ってですね、入信させたりとか、人がものすごく信じてるものの矛盾をついてですよね。
うん、
で、こうやろって懐柔したりとか説得したりするっていうのが、うん、 好きな人ってのはいそうな気がします。
そうそうそうそう。逆にね。
ええ。
だから例えばね、ポール・マキみたいな人もいるわけですよ。
ポール・マキさん。
お寺の子として生まれて。
はいはい。
お寺継ぐみたいな話やったけども、それは嫌で。
ええ。
芸人になって人を笑かすんだけど。
ええ。
いろんなことがあって、ふと立ち返った時に、芸人としての立場よりも宗教家としての自分を選んだのにもかかわらず、
はいはい。
自分の人生みたいなことと向き合うっていうことについては、
ええ。
実は心が弱くて自殺しちゃうみたいな。
ああ。
で、いろんな人いるじゃないですか、宗教に関わり合う人でも。
まあ、そうですね。
うん。いや、もっと言うと、政治に関わる人でもね、
ええ、
理想理念みたいなことを考えるのには超大天才みたいな、
はいはい。
人なのに、
うん。
いざそこにまつわる戦争みたいなとこになると、途端にケツまくる徳川慶喜みたいな人いるじゃないですか。
うんうんうんうん。うん。なるほど。
だって本当にあの人の本読んでると、徳川家康以来の大天才やだって思うわけですよ、途中まで。
ほうほうほう。
うわ、この人を中心にして日本を再建すればって思わせるものあるのに。
はいはい。
ケツまくるっていう。
ああ、もう大政奉還しちゃうよって。
いや、大政奉還もあれ、すごいことやるって思うんですよ。
ええ。
その手があるんかって。
あはい。
お前なんでそこで鳥羽伏見で逃げんねんっていう。言うね。
ええ。
うんうん。いや、だからそのハビアンっていう人はなんか、だから、そういう意味では、キリスト教の中心として持ってくるには、
ええ、
向いてなかった人なんやな、ほんまはなって思う。
うんうん。
うん。
その時代の、キリスト教の中では本当に中心的な感じの人だったんですか？
大中心っていうほどのもんではないと思いますよ。
ええ、
ただ割と有名人ではあったはずで、まあ、出ないと林羅山の相手格として、ピックアップされないわけですから。
うん、そうですね。
うん、うん。うん、言ったら政府のブレーンの一人ですからね。
キリスト教を布教しててもブレーンになれるわけですか？
あ、いや、林羅山はね。
ああ、まあ、林、あ、そうかそうか、林羅山がってことですね。
はい、はい。そう。うん。林羅山がその政府の創業メンバーのブレーン中のブレーンで。
はいはいはい。
いてるのの相手役としてピックアップされるぐらいですから。
そう
だ
ね。
うん。
まあ、格が同じとは言えないまでも、まあ、近いものがあると。
うん、そう。多分創価学会から誰か呼べって言った時に山口夏を来るぐらいには有名やったんでしょ
う。確かに。はいはいはい。
え、なんか政治的な話されるって聞いたで、僕かなって思いましてって言ってくるぐらいの。
はいはいはいはい。
うん、感じではあったやと思いますよ。
なるほど。
うん。っていう。
はいはい。あ、そうか、ゼウスか。
うん。
ゼウスってキリスト教の人ですね。
だからね、結局ね、名前をつけて呼ばないとね、話しづらいんやと思うんですよ。
ああ、はいはい。
結局。だから、うんうん、その程度のキリスト教の理解でしかないんですよね、日本に来てるキリスト教が。
その当時は。
うん。いや、だって、例えば、キリスト教の神って誰なんですかっていう時に、ゼウスという名前でも呼ばれていましたっていうふうには、みんな知ってますけど、
うんうん、
そもそも神には名前などないっていうことも合わせて知っているわけじゃないですか。
はいはい。なるほど、ね。
だから、例えば、神の名前を直接口に出すのは良くないことですよ、みたいな教えがあって、
はいはい。
まあ、ユダヤ教でもそうですけど、
はい。
だから、それを無理やり何か書くときに、
うんうん、
YHWH って書いう、呼び方をして、
うんうん、
それは実はなんか略語なんですよ。
略語。
まあ、一番偉いさんみたいなことを書くと YHWH で頭文字取ったら、
はいはい、
略なんで YHWH って書いてたの無理やり音で読むと、
はい、
エアーウェイってなるじゃないですか。
はははは。
エアーウェイ、エアーウェイってみんな言うてたら、
はいはい、
それが回り回ってエホバになりましたよ、みたいな。
はいはいはい。
だからエホバの証人言うてる時点で、お前宗教分かってるかってなるんですけど、
うんうんうん、
なんでエホバって呼んでんの、お前。
うんうん、元々の名前で呼べと。
名前で呼んだあかんのを無理やり呼んだやつをエホバって言ってんのおかしくないっていう。
そう。なんか偉大ななんとかって言えと。
うん。いや、神でええやんと。
はいはいはい。
神の商人でええんちゃうんかお前らっていう。いうところとかも根本的に理解してないので。
はいはい。
うん、ただま、ハビアンなんかはその辺まだちょっと理解してるなって思ったのは。
はいはい。
ハダイウスって言ってますけど。
ええ。
本の中では、DS って書いてるんですよ。
ああ。
あくまでこれは記号として神を呼ぶときに DS って書くよっていう。
うんうんうんうん。
うん。
なるほど。さっきの、うん、何でした
YHWH。
そう、のようなことですね。
うん。だからみんなゼウスとかダイウスとか呼んでるけども。
はいはい。
うん。だから当時ダイウス教みたいな言われ方もしてますからね。
はいはい。
うん。だからその DS って書きますよっていうことでやってる分には、
うんうん、
あ、この人には多分そこら辺の知識自体はあるんやろなという。
うんうんうん。
こともまあ見て取れるんですけど。
ええ。
ね。だからまあ、マリア様言うてんのもおかしいし。
はいはい。
偶像崇拝やないかっていう。
ああ、なるほど。 ほど。
書状書いた言うてるけども、仮払いやねんからそこに申請を持たしてどないすんねん、うん、っていう話とかあるんちゃうかってなるわけじゃないですか。
はいはい。
そういうね。あたりは多分知識はあったんやなという。
はい。
いう本でね。
かなりの厚みやったっていうことですね。
これね。
ええ。
あ、でもページ数で言うと300何十ページですね。
ああ、そうなんですね。
うん。あの、文字多めの新書で300ページぐらい。
ああ、なるほど。昔の本って、あんまり字を詰めて書けなさそうな気しますしね。
そうなんですよね。
うん。
で、なんか注釈とかバーって途中入れてたりもするんで。
はいはい。
多分ね、あの、京極夏彦の本の半分ぐらいの分量やというふうに理解いただければわかりやすいかなって。
京極夏彦って極端にあの、分厚いでおなじみのあれですね。
そう、そうです、そうです。
ドンキにもなるという噂のあの、
そうです
ね。文庫なのにドンキみたいな、そういうあれですね。はいはい。
そうです、そうです。
なるほど。
うん、お前、そうやってあの、髪の毛伸ばして手袋してるのでイメージ作ってんのに太ったらあかんわっていうあの、京極夏彦先生ですよ。
京極さん。
京極堂の人。
はい。
目鼻立ちは男前なんやけどな。デブっていう。
それは辛い。
うん。うん。お前なんかハンターハンターに出てきたあのゾルディック家のお兄ちゃんみたいやな。
ジェスさんの例えがあの、いちいち分かりにくいところに行きますよね。
そうですか。ハンターハンターのあの、何でしたっけ、あの、キルアのお兄ちゃんの人は、割と何百万人単位で知ってるんじゃないんですか。
あ、そうなんですか。なんかあの、
ハンターハンターですもん。
いや、まあまあまあ。でも、うん、ゴンとキルア以外、あとヒソカぐらいしか思い浮かばないですけどね。ビジュアル的に。あ
の、キルアのお兄ちゃんで引きこもりみたいなお兄ちゃんおったでしょ。
そんな言ってましたっけ？
言ったじゃないですか。
そうか、その辺、多分、竹有さんとかだったら、スパッと思い出せるんですよね。うん、おそらく、スペックが違うから。
そうそうそう、名前思い出されへんけど。いやー、そうそうそう。ね。うんうん、いや、まあだから面白い本でしたよ。
まあ、万人におすすめというわけには値段がね、あれですけど。
そうですね。だから、あの、宗教について真面目に、はいはい、あの、ある程度本読んだよっていう、キリスト教ざっくり教え自体は理解してるよっていう状態で読むと、
うんうん、
いろんなこと分かって面白いですね。あの、歴史の背景とか。
ああ、はいはいはい。
うん、あの、だからその、南蛮寺広廃記邪教隊なんかで、うんうん、結構事実と違うこと書いてあるんですよ。
ああ、はいはい。
で、読んでて、あの、この時代に何々という宣教師が日本に入ってきたけどって書いてあって、
うんうん、
その人の話なんとなく読んでると、その宣教師僕名前知らんわって読んでたけど、
うんうん、
え、それオルガンティノのこと言ってんのかなって思って読んでたら、
うんうん、
注釈のところで、
はい、
これはおそらくあの宣教師オルガンティノのことを言ってるんだと思われると、
はいはい、
ただここここの部分の、うん、説明が入っちゃってるので、
はいはい、
おそらく別の誰々のことが混ざってるんだと思われるみたいなことが書いてあって、
うんうんうん、
あ、やっぱりなっていう、で、その辺の裏付けみたいなところはじゃあどこで取るのかってなったら、
うんうん、
その宣教師が本国に送ってる書簡みたいなもので、
うんうん、
結構真面目に日付書いてあるんですよ。
あ、はいはい。
で、それって結構まあ、戦国期なんてね、言ったら日本ぐちゃぐちゃですから。
ええ。
うん、その中で日付みたいなものの裏付けで見るのと同じように、
うんうん、
そこの日付をもとに判断するとこうやったりするよねとか、
うんうんうん、
いう話がやっぱりあって、
うんうん
うん、その辺はだからね、歴史ものとしても読み物としては面白かったです。
ああ、なるほど。
で、まあまあ、あの頃のね、言ったら思想史みたいなものって、
ええ、
割とみんな知識薄いとこでもあると思うので、
うんうんうん
うん、意外と時の権力者主催で宗教論争みたいなものが行われてたんだよみたいなもあんまり知らんかったりするでしょ、
うん、まあ全然知らないですけどね、
うん、信長主催でどこどこ州とどこどこ州が対決とか、
あー、なるほど。
うん。結構やってるんですよ。
ほうほうほうほうほう。
それやらんとね、暴発するから。
ああ、ガス抜きにと。
ガス抜きの意味もあったと思いますね、あれね。
うん、うん。
うん。で、こっち勝たしたいな、みたいな意向も働きながら、
うん、うん。
やってたっていう。
ああ、歴史を知ってると、なかなか面白いかもしれないね。
うん。だから教科書読んでると、保家衆一揆とか出てくるわけですよ。
はいはいはい。
保家衆が武装蜂起したと。
はいはい。
うん。で、なんかどこどこで暴れたと。
はいはい。
で、保家衆の地域になっちゃいました、みたいな。
ああ、ほうほう。
日蓮系の宗教はどこもクソやな、とか思いながら読むわけですよ。
日蓮系の宗教。うん。
どいつもこいつもやな、って思いながらね。
なるほど。
読んだりするっていう。うん。まあまあ、その一環で、ハビアン対ハヤシラザンもあったんだよっていう。
うん。 うんうんうん、うん。
のんとかもね、やっぱりあって。
はい。
うん。なんかこう、こうやってこう、形作られていく部分っていうのはあるんだなっていう。
はい。
そこから林羅山からの流れで、やれ、朱子学や陽明学やみたいなものがあって、
うんうん。
それが、やれ、赤穂浪士になったり、
はいはい。
幕末につながったり、みたいなところの話はあるわけですから、
はいはいはい。
ここは全部地続きのものとして読むと、
うんうん。
こう、日本の歴史みたいなものって面白いよね、とか思ったりしますと。
ああ、なるほど。
うん。
あ、歴史好きの人ってそういう風にして歴史をつなげれるんですね。
そうですね。だから歴史好きの人に例えば赤穂浪士と、
うんうん、
明治維新をつなげて喋ってくださいとか言われると、
うんうん、
あの詳しい人は喋れますよ。
ああ、なるほど。
うん。途中大塩平八郎の話でだいぶ長くなるけどいいみたいな。
うん。米屋を襲ったりする人ですね。
大砲ぶっ放したりする人ですね。
そう。
うん。
そう、その辺ね、真面目に勉強してないと、そういううろ覚えのイメージだけでついちゃうんで。
そうそうそう。そう、
歴史をなんか流れとして捉えられるのはいいっすね。
そうなんですよ。だからそういうところちゃんと真面目に勉強してると、一時明石家さんまがですよ。
ええ。
なんか、おろたえる人みたいなところのジェスチャーとして、うん、逃げ惑う大塩平八郎ってやって、その時の大塩平八郎の乱。
はい。
の、絵の真似をするっていうのがあったんですけど、そこは逃げ惑ってへんってなるっていう。
そういう細かいツッコミも入れられる。
違うってなるっていう。ね。
はい。
そういうお話です。
はい。
はい。4800円もしますから。
はい。
別に頑張って買わなくてもいいです。
興味がある人はどうぞ。
そう。あと、アマゾンは、
ええ。
デジタルデータを持ってるんだから、
ええ。
Kindle で出せ。
うん。あ、Kindle はないわけですか。
Kindle ないの。
なんで？
紙で送ってくの、紙で。
不思議なことをするアマゾン。
そう、そう、そう。ね、ちゃんとこうやって、
はい。
皆さんからいただいたアマゾンギフト券は有効活用してますよっていうのを、
うんうん。
たまにこうやって言うとかんと。
あ、なるほど。
うん。
はい。
というお話です。
はい。
はい。
そうです。
はい。
はい。相手としてですね、ふさわしかったかどうかっていうのは若干不安なところがありまして。
いや、確かに。
ええ。
うん。大丈夫ですよ。
はい。なんかね、聞いてて面白いんですけど、うん、うん、うん、しか言うことがないっていう、ね。
だから皆さん一つだけも最後に覚えておいてほしいのは、
はい。
ホッケ系はやばい。
あ、うん、うん、うん。その系統はやばいよと。
うん。日蓮系の連中は、
うん、うん。
暴れるからやばい。ことだけ皆さん覚えておいていただければと。
はい、はい、はい。
はい、ね。
日蓮系って言うと、日蓮宗ですか？
日蓮宗ですね。はい。
はい。
だから日蓮宗でも特にやばいところとして、立正厚生会とか、日蓮小宗とか、創価学会とかありますよね、皆さんっていうことは言うておきましょう。
はい。はい、あ、うん、そこやっぱ入ってたんですね。
あいつら武装放棄する連中やから。
はい、はい。なぎなたとか持ち出すかもしれない、
ね。そうそうそうそう。
はい。
ね。
はい。
はい。なので、まあ、その辺からの講義の言葉とかですね。
はい、はい。
まあ、メールアットマーク sgmx.info。
はい。
スペルは mail@sgmx.info。
はい。
ツイッターのハッシュタグは、シャープ桜川マキシム。
はい。
アマゾンギフト券も募集、ちょっと。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
はい、どうも、ジャスでございます。告知でございます。よろしくお願いします。ね、新年会やなんや言うてましたけれども、もうすっかりですね、気温の方も、暖かくなりつつある今日この頃でございますけれども、まあ、もう、あれですね、飲み会とか、もしくは収録ちょっとしたりみたいな会をやりますっていう告知になってしまいました。はい。日程をね、もう決めました。3月19日の土曜日、梅田で多分18時ぐらいからやることになると思います。ね、ね、ちょっとね、いろいろね、いろんな方々のね、スケジュール調整してね、やっぱり誰々さんはちょっと無理っぽいかとか、そういうことをね、やった上でなんで、今ちょっとまだ人数少ないんですよ。なんや、5人ぐらい。僕入れて。ひろしさんも一応来る予定なんですけど、まあ、そんな状況なので、まあまあ、一応ね、5人で飲むって普通の話ですから、別にこのままやるんですけど、人数増えるに越したことはございませんし、来たいよという方出てこられるかなというふうにも思うので、まあ、ちょっとご検討の方お願いしてですね、メールなどいただけたらなというふうに思います。メールはいつもの、mail@sgmx.info スペルは mail@sgmx.info までなので一つよろしくお願いできればなと思います。よろしく。
の価値観が多様化した現代では、多数の法令が制定され、かつてないほどに法的紛争が多発しています。しかしながら弁護士が皆様にとって身近な存在であるとは言えません。現実の裁判に対する弁護士としての見解や架空の事例に対するケーススタディなどを通して、弁護士という存在をより身近に感じてもらうことを目的とした番組、それが弁護士放送なのです。
弁護士放送。